しい野菜と勇気を君に有機農業系ポッドキャスト小農ラジオです。今日はですね、今京都に来ておりまして、久しぶりの対面収録ということで、今目の前に、2人来てもらっております。ワズカルラジオということで、
はい、
から、ケンちゃんとクニちゃんに来てもらっています。どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
じゃあちょっと簡単に自己紹介をケンちゃんの方から。
はい、ケンちゃんと申します。
はい。
坂内健太郎です。
はい。
京都の南山塩村っていうところで、10年前に移住しまして、有機農業をやっておるんですけども、道の駅に出荷したりとか、あと、奈良の、有機野菜を扱っているお店、八百屋さんに、ちょっとだけトマトとか出しています。
はい。
でまあ、標高が500メートルぐらいあるので。
結構高い。
そう、だから冬はね、別に
頑張って。うちと同じだ。
いやいやいや、
うちも700メートルぐらいある、
ね、頑張って野菜作ってるわけじゃなくて。
作ってないのね、やっぱり。
作ってない。
あ、
で地域の仕事、はい、山に行って間伐したりとか。
林業をやってるんです
か。まあ、林業、ちょっとしたものをやったりとか、あとこっちのわずかでお世話になっておりまして、堆肥を作ったりしています。
はい、じゃあよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあくにちゃんの。
はい。私はわずか町の、役場の外郭団体なんですけど、わずか町活性化センターというところで農園の担当をしています。
はい。
はい、で、もう勤務が9年目です。
あ、もう9年も。
はい。
一時はなんか水菜を1年間に20サイクルぐらい作ってたとか。
やっておりましたね。何に取り憑かれてたのかちょっとよくわかんないんですけど、ずっと水菜やってました。
なるほど。
はい。
はい、
では今は、生ゴミ堆肥を主に、地域の方々にご協力いただいて、今だいたい45軒のご家庭から、
すごい、45軒も。
はい。稼働率がちょっと落ちてはきてるんですけど、それを集めて主に生ゴミ堆肥で、あとは土ぼかしとかもいろいろ作って、
いやー、すごいですね。実は先週と今週続けて僕来てるんですけど、
はい、
先週堆肥車の方も見せてもらって、堆肥車というかあれは温室の中にねすごい手作りの堆肥車があって、あれでもいいですね。いい感じ。
そう、発酵槽は、ちっちゃい
外にある、
外にある普通の堆肥車だけども、熟成槽が場所がなくて、もう苦肉の策というか、上に寒冷車、ガラスハウスの屋根に寒冷車を敷いて、はい、暗くして、でコンパネの上で熟成させるってい
う。いやー、すごい、あれはすごいいい感じで。てか、ガラス音質いいなっていう。
そうですよね。
まあ、それが一番だと。
いや、あれね。地震の時とかね、ガタガタ。
あ、怖かったね。
めちゃくちゃ怖かった。
だから、確かに怖い
ね。古い、まあ結構年数ね、経ってるから、いつ壊れるかっていうね。橋の方を見るとね、ガラスが落ちてたりとか、してるんで。
あ、確かに中行って地震来たらめちゃくちゃ危ないね、ガラスも。
いや、一回飛び出ましたね。も
うとりあえず出ようって
言
って。
いや、そうだよ。
怖かった。
確かに。考えたこともなかった。はい、で、まあなんで僕が来てるかというとですね、正式な名前は何ていう、こう。
わずか町雇用促進協議会という、はい、そういう団体ですね。それは、厚生労働省の認可を受けた、団体なんですけど、そこの、セミナー
を、
ね、はい、年間通じて、やってるんですけど、その、農業セミナーの講師として、
はい、
はい、
今年は、はい、呼んでいただいて
ありがとうございます。
ありがとうございます。
で1回ね、1時間半の講座を2セットやって、それを2週間っていう、かなり、は ハードスケジュールというか、はい、
しかも6時半から
6時半から9時半っていう、
はい、
微妙なね、
はい、で僕また今日軽トラで来てて、
あ、そうですか、
いやなんか大変でした、ね、今日風が強くて、うん、怖かった、
ね、急に先週とはまた違う ね、
ね、
冬空というか、
そうそうそうそう、
急に冬になってしまって、
はい、まあ、で僕らの共通点なんですけども、はい、まあ、同じ師匠に習ったと、はい、まあ、対比つながりで今回も呼んでもらっているんですけども、まあ、何度も話に出てきている橋本力夫さんにですね、僕15期生なんですけど、2人は
19ですね。
僕18から、まあ、ちょっといろい
ろいろありました、
ダブって
ダブってダブって
ということで、はい、まあ2人とも、あ、2人というか3人ともね、その橋本さんのコンポスト学校の卒業生という、まあ、共通点があり、さらに、まあ、僕は岐阜で、まあ、対比の学校っていう名前なんですけども、まあ、コンポスト学校をやってまして、お二人はこちらで、コンポスト学校っていう名前なんです、
はい、
わずかコンポスト学校。
わずかコンポスト学校。
はい、今年から。
今年が初めて。
初めて。4月から10月までの全13回を。
はい、うん、全13回の、
うん、ね、終わって、ほっとしておるところですね。
僕もね、全13回で、うん、ちょうど、おととい終わったんですよ。
うん、お疲れ様でした。
いやー、もう最後のテストとかも。丸付けが、逆に緊張しました。みんな受かってほしい。
あ、それは、うん。うん、なんかね、結構みんなできてて、僕はびっくりしました、うん、本当に、
うん、すごいできてて、
うん、嬉しかったです。
めちゃくちゃ勉強してきてるって、うん、伺えて、で、1時間半なんだけど、うん、大人になってあんなに集中して物をたくさん書くことって多分ないんじゃないかな、
う
ん、
カツカツカツカツカツカツカツやっぱり記述式、やっぱり
記述がすごい多くて、で、まあ多分、まあ、内容的にはテストの内容ももしかしたら近いんじゃないかと思う。
近い気がする。
20問ぐらいで、まあ、その発酵の管理の仕方とか、まあ、材料についてとか、そういった感じので、ともかくたくさん書いてもらうっていう。
そう、25問で4点
あ
で100点満点。
なるほど。
で、80点以上が合格という
、
ラインみんな合格
しました。うちもそうで、うん、まあ、最後にね、ちょっとこう感想というか、そういうのを書いてもらうところを設けて、
はい、
そこでちょっとおまけにすると、
あ、
最悪
そこも点数のう
ち点足りなかった時とか、そういう救済措置みたいなのを作ったんですけども、ちょっとね、そのおかげで一人ギリギリみたいなのもあったりしましたけども、まあ、全員合格して、うん、実技試験の方やってたんですか。
なんかね、みんな優秀なんだよね。
うん、やりましたね。もう一発合格。
一発合格。じゃあ対比仕込んでもらって。
落ち葉対比だったかな。
落ち葉多かったかな。あ、全員落ち葉。
全員落ち葉だった。
え、そうなの。
うん。何でもいいよって言ったら落ち葉って言って。
それは材料がふんだんにあるから、うちの方は、まあ、落ち葉あんまりないので。
あ、そう
なの。自分が使うギリギリ分しかない。
見込み温床。
そうそうそうそう。だからまあ、もみ殻対比でやってもらったんですけども。
うん、
今回8人だったんで、
うん、
あ、すごい。
ちょっとね、置き場所の問題で、量を少なくしたんですよね。うん、おかげで、だからちょっと温度の上がりがやっぱ悪くて、まあ、ちょっとサービスって感じだったけど、うん、まあ、ちゃんと上がり傾向にあって、みんな最終的には60を超えて合格ということで、無事みんな、まあ、終了していったんですけど、
うん、
まあ、今日、せっかくコンポスト学校をやっている3人ということで、
はい、
まあ、ちょっと考えたのは教育活動みたいなことについてのお話ししたいなと思って、
はい、
今日ここまで来て途中で考えてたんですけども、はい、卒業し橋本さんのところ終わって今もう何年目なんですか。
去年終わったから。
あ、去年終わって、
まあ、去年というか今年だよね。
終わ
ってすぐ。
すぐです。
うわ、すごい。めちゃくちゃ早いな。
間空いちゃうと、
うん、
逆にちょっとダメかなと思って。
なるほど。僕はね、3年間はやらなかったんですよ。
うん、
まあ、 ちょっと自分である程度作るまではと思ってたのと、うん、なんかまあちょっと教えるの難しいなと思ってたから、うん、でもあの東京の方でね、鴨志田君がやってたりとかして、はい、まあ、自分もいつかはやりたいなと思ってたのを、一昨年から始めたんですけども、うん、どうですか、こう習ってたのと教えるのとフェーズの違 い,
いや教える方がめちゃくちゃ楽しい。これはね、
教えるのが楽しい。
これは特権ですね、教える側。本当にありがたいですね。
それはケンちゃんだからかな。
そうかな。
うん、だと思います。
まあその、はい、教わる方、ね、教わってた時はみんな仲間がいて、うん、橋本先生のとこ行ってなんか、ね、ワイワイするのが楽しかったんだけども、うん、教える方はね、全然もちろん違って、うん、準備も楽しかったし、
その準備も楽しいか。
楽しかったですね。まあまあ結構ギリギリやったけど。
2人で一緒にやってるってことはどんな感じでその資料の組み立てとかそういうのやってるの？
ですね、もう講師は1本で、ケンちゃん、うん、あの一応、まあ、コンポスト学校の校長として、行ってもらってて、私はどちらかというとそのサポートですね、うん、あの事務的なこととか、あと、和塚町のコンポスト学校の特徴として、うん、その生ごみ堆肥のこれまでのことっていう歴史的なことは私がこうちょっと一回レクチャーさせてもらうっていう、こういう感じで進めましたよっていう部分だけを担う。でも全部はケンちゃんが資料作りから全て。
じゃあ授業は大体パワーポイントとかを使って
使わなかった。結局ね、
板書だけ
使ったんだけども、うんうん、資料毎回作って、うん、紙A4 3枚ぐらいかな、うん、3、4枚を前の日に、まあ、当日の朝になっちゃう時もあったけど、くにちゃんにメールで送って印刷してもらって、
おせ
ー
みた
いな。じゃ あ
のホワイトボード前にやる感じで。
すごいな。じゃあそれでやっぱり座学2時間でしょ。
そう、10時から12時まで。
そう、同じ、うん、いやよくそれで2時間も、
いや
話せるなっていう。
時間配分ね、案外な難しくて、それがね、わーって急いでやってたら、
うん、なんかものすごい早く終わっちゃって、
早く終わって
もうなんか聞いてるだけで
怖い、
ちょっと怖いってなる。今日これから講座やるときもなんか早く終わったらどうしよう。
結構なんかね、時間配分ミスってしまって。
あー、うん、やっぱそういうのある。
ありましたね、うん、
いやでもパワーポイントを使うと大体スライド何枚あれば何分話せるみたいなのが、うん、まあもう完全に自分の中でこうイメージついちゃってるから、うん、まあ何分話すんだったら何枚作んなきゃならないみたいなので喋ってるんだけども、板書だと結構こうコミュニケーションしながら授業進めるっていうスタイル。そうそう、うん、
ゆっくり行くかな。
で、あの、まあ、先週僕、まあ、その3時間やって2人聞いてくれたと思うんですけど、うん、まあ、僕のやり方って結構ハイコンテキストというか、ひたすら喋る感じじゃないですか。じゃあ、ああいうのとはまた全然違うっていう。
違う。
ただ、橋本さんのやり方っていうのは、どちらかというと結構、めちゃくちゃ雑談途中で挟みながら。
脱線しまくり、
ね。脱線しまくりで、うん、なんていうの、2時間のうち1時間半ぐらい全然違う話して、最後に、なんか急いで、今日全然進んどらんやないか、つって、あんたが話さなかっただけじゃろう、って。で、そこからバーってこうね、行って、っていう。
そこまではないかな。だから30分ぐらい、まあ、小テストとかはね、最初20分ぐらいやって。
あ、ここも小テストはやって。
うん、で、そこから90、だいたい90分、100分ぐらいなんだけども。3分の1、4分の1ぐらいは、脱線したりとか、うん、最近どうって聞いたりとか。感じの話になっちゃったりとか、全然関係ない。
あ、なるほど。
雑学的な。
すごいちょっと細かいことだけど、こう、うん、座席のスタイルはどういう感じなの？この字型とかなんか。
あ、3人だったんですよ。
そう、少なく
て。あ、3人だったのか。うん。そうすると。
だからもう一つ島にして、向かい合って、
うん。なるほど。
って感じです。
じゃあなんかこう、その3人もみんなこう、まあ仲いい。
仲いい。
よく知れてるから。
僕らも、そう。
じゃあなんかこう会話も弾むような感じで、うん、そっか。もうね、1期目はね、2人だったんですよ、生徒が。うんうん、で、まあ僕とだから3人で、家の2階とかで、もうちょっと今日いろいろ場所が取れなかったとか、ものすごい寒いとかで、なんかいろいろあって、しょうがないもうちの2階でやろうって言っても、まあ3人だから、うん、ちょっと2階に、まあ、使ってない部屋があるんで、そこでやったりもしてたんですけども、今は8人だと、まあ、本当にこの間の講座みたいに普通に横にこう机が並んでて、うん、みんながこっちを向いて、うん、後ろの人は前の人の頭から越しにも向いてるみたいな感じで、このやり方が本当にいいのかなって、やりながらもずっと思ってて、
一方通行ではないけども、
そうそう、いや結構一方通行っぽい感じになっちゃう、うん、まあ、大学のね、講義とか、まあね、まあ、普通の学校の授業だったらあれでいいんだけど、まあ、ポスト学校だともうちょっと違う、なんか割とこう、みんながそこで話しながらやる感じの方がいいのかな、橋本さんのところも、この字型だったじゃないですか。この字っていうかね。
そうですね。まあ、でも、向かい合って。
まあ、こっていうか、まあ、ね、イコールの、2列結構近い距離で並んで、そうそうそう、向こうの方にもちょこっとだけ座るみたいな。
ゆうちゃんの時ってその橋本先生のところのコンポスト学校って何人
だった？僕の時は、8人かな、8人いて、でともみさんもこう途中まで聞いててご飯作りに行ってくれたりとかっていう感じで、なんか僕同期のつもりでいたら、この間、同期じゃんって言ったら、私違うよって言われて、まあ、違うのか
もっと昔だよね、
うん、まあ、ケンキとかって言ってたから、うん、まあ、全然違ったんだけど、そのご飯作りに来てる時にこう一緒にちょっと聞いてるみたいな感じで、まあ、僕の時もすごい個性豊かなメンバーで、とね、なんかちょっとこう、まあ、橋本さんの脱線もあるからこう和気あいあいとした雰囲気だったんだけど、まあ、僕の場合は結構ガンガン僕がこう喋って、で、みんなそれをスンと聞いてる感じで、なんか、でも、まあ最後ね、終わってから聞いてみたら、すごく面白かったし、勉強になったし、うん、授業も良かったっていう風な感じで、詰め込みすぎかなと思ったけど、まあそうでもない、なかったのかなっていう感想だったんで、なんか難しいなと思って、どういう雰囲気で、まあもうちょっと本当は和やかな、キャッチボールしながら進みたいの、うん、難しい
多分知識が、ね、溢れる知識があるでしょ。
いや
それをなんかね、どこまで
伝えたいことはもうめちゃくちゃ、たくさんあるんだけど、どうなんでしょうね。まあパワーポイントとか使ってると、まあ情報がバーンとこう出るから話したりする隙があんまりないのかもしれない。
そう、僕らもね、まさかコンポスト学校始める前に、ゆうちゃんとか行って、お話をね、聞きに行った時に、パワーポイントでやってるよって教えてくれて、まあ、それもいいなと思ったんだけども、まあ、結局、ホワイトボードに書くスタイルがずっと最初から最後まで、一回もスライドやってないよね。やったっけ？
スライドはやってないね。
でも、板書ってこう書いてる間にこう、いろいろ、反対向きながら喋ったりとか、まあその間にこう生徒同士もこうコミュニケーションあったりとか、まあちょっといい感じのこの余白が生まれるというか、板書いいよね。そう、まあ、と言いながら今夜も60枚100枚
すごい
なんでこんなにいっぱいあるんだろうみたいな感じのアイコンテキストで、
ね、前回もね、ノートをわーって書いてったから、今日も書かせていただきますけども
。前回はちょっとね、詰め込みすぎて、もうなんか、ちょっと燃え尽きた感じ。
ああ、
なんか、今日に取っとけばよかったなっていう話がありていっぱいあったんだけど。
そうだと思う。
まあでももう話しちゃったし。まあで、その、まあ教育っていうね、その教え方っていうこともあるんだけども、こうまあ、習ってきたことを伝えるのの、まあ、さっき面白いって言ってたけども、それって、橋本さん最近ね、この自分のところの生徒が、もう今何？シーラ2人と、まあ、東京と、あと、山行さんとかも
やって、
うん、そうだね、岡山に行ってて、うん、あと、いっぱい客他に学校的なものやってました。それこそ千葉の、
あ、なんか、うん、牧人くんなんか最近畑の学校ってなんか、
なんか始めたんだか始めるんだかみたいな、うん、
単発かな、ちょっと よくわかんない、うん、ちょっと情報がね、あんまり
嬉しい、うん、
見て、うん、なんか、まあ、僕と鴨志田くんが15期生で、まあ、鴨志田くんが一番最初に始めました。
これ、濃い、
濃いね。なんか始まりつつあって、なんか、15期生までは逆にそういうことをやる人もいなかったっていうんだけど、うん、ここに来てなんかいろいろみんなが始めてるっていうのは、なんか意味があるのかな、うん、そこら辺って、どういう、なんか、ありますか？なんで始めようと思ったんでしょう
か？なんで始めようかっていうのは、うん、原動力ってやっぱり、橋本先生のところが楽しすぎて、
ああ、なんかそれ言ってたね。
12月ぐらい、うん、まあちょうど去年のね、12月、この時期ぐらいに、なんか、うん、もう終わってしまうっていうのをね、ずっとなんか、
喪失感、
もう寂しくて寂しくて、
もうね、うん、ずっと言ってた。
まあ、確かに。
で自分でもそういう場を作りたいなっていうのは、まあまあ、前からあったんだけども、一人じゃできないなと思ってね、うん。
すごい羨ましいのは、やっぱ二人でやってると、なんかこう、ずっこいろいろ不安な時とか、なんか話し合ったりして決められるってすごいいいなと思ってて。
でもそれはすごいメリットかもしれないです。
ね、いや新しいスタイルってい
う。うん、
そう、頭だよね。たまたまね、去年、受講生で、ね、橋本先生のところの、この二人がね。
ああ、う
ん。あ、じゃあ、それ行く前は二人はそんなに知り合いじゃなかった？
知り合いだったけども、う
ん、あんまり。
別にね、
うん、なんかこんにちはっていうくらい。こっちが開催するセミナーに来る人って感じ。
それぐらいだったんだ。
あんまり認識してなかったかな。
あ、じゃあたまたま、あ、来てるみたいな感じ
で。うん、へーっていうぐらい。
へー。
私も行ったら、おー、知ってる人いるみたいな感じでした。
そうだったんだ。でも、いいよな、なんか、ねえ、資料作りは、ね、始めると、なんか終わらせたくないというかね、終わらないんだよ。なんか完成させたくないというわけじゃないんだけど、頭の中にはいっぱいこう情報入ってるんだけど、一回なんかアウトプットというか、その、パワーポイントなり、まあ、あのテキストに起こしちゃうと、もうそこからね、あんまりこう、動けなくなっちゃうから、出したくないっていうか、ずっとこの中でごちゃごちゃごちゃごちゃしてたいみたいなのがあるんだけども、いよいよ作ったのが、未だに最初の資料に継ぎ足し、みたいな感じでずっとやってて、なんかちょっとね、失敗したな、みたいなのもあるんだけども、最初の方で。でもそこからなんか脱却できなくなって、もうちょっと言いようとか書きようとかあったよな、みたいな感じだけど、なんかそれが軸になっちゃったりしてるけど、なんかもう一人ぐらいいて、話しながらやったら違ったかな、みたいな。
資料作りはね、割と一人でやってるかな。
ちゃんと、早めにできて、あ、まあさっき言いましたけど、
だから当日一緒に聞いてもらう、くにちゃんもその生徒さんたちと一緒に聞いてもらうって感じなんで、資料作りで相談っていうのは
あまりない
してなかったね。
なかったですね。
で、あとから、うん、あ、来年はこういうふうにした方がいいんじゃないかなっていう意見はもらえる。
あ、
し、
超厳しく、
うん、あ、
厳しいと言いました。何回か、
いい、
あの、もうあの授業二度とするなと
言いました。いやー、いいなーそれ。俺も必要ない。俺に出て言ってほしい。
なんか、あの、私的には、うん、その、ケンちゃんらしい学校にしていいってずっと言ってるんですよ。うん、で、まあ、あの、組織なんでね、うん、もちろん、あの、まあ、堅苦しいところがすごいあるんですけど、うんうん、そうじゃなくて、もっと自分を出さないと、
うん、
うん、で、まあ、はい、そうです。
最新回のわずかるラジオ、
はい、
で、なんか知性と、う
ん、知識か、
はい、知識と、はい、技術
をつなぐのが感性みたい
なんかそんな感じのこと言いました。
今日ここに来る途中、うん、それ聞いてきてて、
うん、ありがとうございます。
はあ、俺にはねえなみたいな
感性
知識に知識を重ねることみたいな感じの授業になっちゃってるなと思ってて、まあでも生徒がねどう受け取ってるのかは分かんないけども、うんうん、あのなんかすごい言語化が言語化してるっていうか、まあ、それってすごい大事だなと思ってて、うん、なんかまあ自分の同じこと多分教えてるんだろうけど、いろんな意味でこう違う授業
だろうな、違うだろうね、違うと思う、うんうん、
なんかね面白いなと思って、
うん、そうね、なんか突然ドキッとするようなこと言ったりします
いや、そうい
やそれまではなんか、
う
ん、え、そんなこと言ってたっけとか、うん、忘れちゃったよみたいなことがもう日常茶飯事なんですけど、もう突然えーみたいな、あの、うん、なんかぐさーみたいなことをね
あ、分かる、なんかね、ラジオ聞いててもね、たまにそういう時あるんだよ。
そうなんですよ、
あ、 僕の話してんの。
そうそうそうそうそう、
そうだよ
なんかいきなりね、
そうなんですよ、
疲れるみたいなのがあって、うん、
なんの余波もなくいきなり来るって、でそっから、え、それはどういうことみたいな掘り下げが始まって、で自分でも、え、そんなこと言ったっけとか、そういう連続なんですね。まあ、でもそこが面白いんですけど、
面白いよね。で今回ね、まあ、僕はご存知の通りああいうスタイルのこう授業をやってて、で僕のところに来る生徒がいて、で橋本さんのところに、まあ、僕も橋本さんのところにもちろん行ってた時は、うん、まあ、橋本さんのただこう話にひたすらなるほどっていう感じだったんだけども、うん、多分橋本さんのところに今行ってる人が僕の講座に出てもうんってなったかもしれないし、僕の講座に出てる人が橋本さんのところに行ってもうんってなったかもしれないなっていうふうに感じてるの、うんうん、今でこの間たまたま言われたんだけども、まあ長野の生徒が橋本さんのところに行ったことがあってすごく良かったからもっと勉強したいと思って、まあ、で長野からだったら、まあ、岐阜の方が近いっていうのも一つの理由だったし、うん、まあ、たまたまこうちょっと縁があって僕のところに来たんだけども、まあ、なんか終わってから私がちょっと期待してたのとは正直違ったというか、思っていたのと違ったんだけどすごく良かったって言われて、あ、なんかあ、そっか、それは良かったなと思ったんだけども、うん、なんか自分はもっとちょっとこう対比のことだけっていうか、うん、まあ、なんていうか、まあ、橋本さんのような授業を俺もすると思ってたら意外と違ってて、まあ、なんか、うん、まあ、もっと広いというか、なんていうか、結構詰め込みの型だったけども、なんかいろいろな情報がたくさん入ってきて、まあ、トータルですごく面白かったって言って、うん、まあ、なんかそういうもんなんだろうなみたいな感じで、うん、多分選んできてるというか、 なんか、まあ、そこまで分かってきてるわけじゃないけど、わずかに来てる人はそういう人だしみたいな、
それは思う、ね、ね、なんかね、みんな温かかった、うん、うん、
まあ、ただ近いからとかそういうことではなく、
ではないと思う、
何かこう、うん、共鳴するものを感じて選んでここに来てるんだろうなという、うん、
そう、最後やっぱり対比者の話をして、うん、みんなえってなるよね。あ、こんなの作んなきゃいけないの。それ話それそういうのとは思ってなかったっていう方もいて、まあもちろんそれは僕らもね通ってきた道なんだけども、うん、まあ、ゆうちゃんはね立派な対比者作ったけど、でも全員が全員そうなんですよ。
だからやっぱり、まあ、うちが結構、まあ、対比者の中では小さいけども一農家としては割と
大きいよね。
対比者を持ってローダーも使って、うん、ガチンコでやってるけども、まあ、最後まで習っといて結局これがなきゃできないのかって言われると、
う
ん、まあ、なんかそこはちょっとね、教えながらも疑問を抱いているというか、まあ、もうちょっとコストかけずにやれる方法はないかなという気もしているし、でもなんとなく、まあ、作らなくても習う価値があるというか、うん、うん、まあ、意味のあるものにしたいなみたいなのもあって、うん、結構いっぱいこう伝えてるっていう感じなんですけど、うん、
なるほどね。
そこはねちょっと矛盾というか、やっぱりなんだかんだね結構お金かかるからあれだというのも、うんうん、悩ましい、
うん、
実際、まあ、まだ1機しかいないけど、今後なんかそういう対比者まではいかない
いかないね。この間なんか壁土が欲しいって言って、うんうん、お二人わずかから持って行って自分のとこで対比かな、床材か、まあ、屋根のあるところで試してやってみますっていう風に言ってくれてすごく嬉しかったんだけども、
そうなんだね、うん、だから卒業した後もみんななんか何らかの形でこう堆肥作りやってほしいなとか思ってるけども、うん、あやっぱり結構大変場所も取るし、
うん、ね、うちのあのすごいちっちゃい堆肥車でも、うん、こんな大きいってやっぱりね、こんな場所ないって、
そう個人ではなかなかね、まあ、
やっぱブロック塀建てて屋根があって、はい、コンクリートに床張ってってなるとね、まあ、今すごくいろんな材料費も上がってるから、うん、余計ね、うちの建てたようなのも多分当時の値段じゃ絶対もう建たないよって言われてるし、悩むというか、うん、押しっぱなしにはならないなって欲しくないなとか思いながら、
うん、まあ、一応今 LINE グループがまだ生きてて、うん、たまにね情報を上げてくれるのが嬉しいなと思って、
うん、
こうやって緩くつながっていけたらなとは思ってるかな。
今回ね、僕の終わった最後のアンケートで一番多かったのは、まあ、OB 会みたいなのを作って、うん、あの、まあ、過去の卒業生ともこう交流できるような
やってほ
しいって言われて、うん、なんか、あ、まあ、それはやっぱやった方がいいなと思ってて、うん、どうやってやろうかなって今考えてるんだけど、
うん、
全部でだから今16人
が、なんかこ
う、うまいことそこをつないで、なんかみんなやっぱりもう卒業してできないとなかなか対比から離れちゃうかなっていうのもあるんで、
うん、
そこら辺やっていきたいな、
うん、
じゃあ今日は、この後わずかるラジオの方で後編ということで、
はい、よろしくお願いします、はい、
じゃあこの話の続きはわずかるラジオの方で見てください
、はい、
ということで、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ一旦終わります。